ごいなんか綺麗なお姉さんに来ちゃいましたけど、じゃあ紹介お願いします。
はい、本日1番目のセッションです。クロスメディアエージェント川出健さんです。すぐに活用できるウェブコミュニケーション、今ウェブ専門会社に求められていることです。よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。皆様改めましてこんにちは、クロスメディアエージェント川手紀恵と申します。私 CSS ナイト初心者でございますので、今日はぜひ皆様お手柔らかにお願いいたします。それでは早速ですけれども、すぐに活用できるウェブコミュニケーション、今ウェブ専門会社に求められていることということで、お話しさせていただきたいというふうに思います。簡単に自己紹介させていただきます。クロスメディアエージェントという会社、下の方に書いておりますけれども、ウェブサイト営業企画制作となってますが、どちらかというと営業会社です。中で作るスタッフもおりますけれども、基本的には、ウェブサイトの営業を専門にやっている会社でございます。この後少し宣伝させていただきますが、 IP 飲み会札幌の主催も行っておりますので、よろしくお願いいたします。こちら、I love IT と書いてありますけれども、次回開催は10月を予定しております。まだ来ていない方はですね、ぜひお越しいただきたいなというふうに思います。続きまして、実はですね、私新会社設立が決まっておりまして、クロスメディアエージェントという名前をですね、使えるのももうあと1ヶ月切ったぐらいでしょうか。名残惜しいんですけれども、新会社名決定いたしましたので、こちらはオフレコではないんですけれども、先に皆様にご案内させていただきたいと思います。株式会社、フェリクシードと言います。簡単に由来だけお話しさせていただきたいんですが、ラテン語でフェリックスというですね、幸運なとか幸福という言葉があるんですけれども、こちらとエクシードというですね、上限を超えるとか、何々以上のものとか卓越するとかという意味の単語がありまして、フェリックスという会社たくさんありましてですね、ドメインも取れなかったものですから、フェリクシードという会社を作りました。改めて詳しいご案内の方は、会社を通して出させていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは今日の本題になります。今日お話しすること、お客様それぞれに合ったコミュニケーションツールの選択というもの と、 あとはですね、誰にでもすぐできる、お客様を安心させる3つの方法、あとはお客様ポイントを毎回貯金しよう、あとはまとめ質疑応答という形になります。私ですね、営業10年ぐらい専門でやっておりまして、基本的に政策を作ったりとかっていうのはですね、今全く何もできません。少しお話させていただくと、学生の頃にプログラマー目指したことを一度だけありました。ただですね、エラーがものすごく多くて前に進まなかったもんですから、そこで断念をしまして、営業の道に入ったという形になります。早速ですが、お客様それぞれに合ったコミュニケーションツールの選択というところなんですけれども、私はですね、営業しながらいつも思っていることがありまして、お客様って基本的には素人の方が多いと思うんですね。でそんな中で皆さんもディレクターをされていたり制作をされていたりというところで、いろいろ困っていることあると思います。メールでのやり取り、電話であったり、あとは Facebook を使ったり、いろんなことあると思うんですけれども、じゃあどのツールを使ったら一番お客さんにとってはいいことなのかなというふうに思っておりまして、普段はメールが多かったりとします。それでもですね、メールが苦手なお客様の中にはたくさんいらっしゃいまして、我が社ではですね、ファックスまだ大活用中なんですね。ファックスがいいところもたくさんあったりはするんですけれども、でも私たちの業界からするとメールの方が早くて便利でという考えあると思うんですね。ただお客様からするとメール苦手なんだよなっていう方もいらっしゃいますし、感情がね、やはりこうメールで伝わりづらいというところもありまして、メール送ってもすぐ電話でお客様から問い合わせが来たりとか、いろんなことがあると思います。そんな中で最近、あ、これいいかなというふうに思ってるのがですね、Facebookまだまだ使い方わからなくて大変なお客さんいると思うんですけれども、最近やってることはですね、こう Facebook ックを練習していただきながら、そして案件を進めながら一緒に学んでいただくというのをやっております。全てが全てできるわけではないんですけれども、例えばグループをですね、 Facebook で秘密のグループでしょうか、皆さんも使われてるでしょうかね、を使ったりなどしてですね、お客さんにグループに入っていただくんですね。でメールだけではなく、その Facebook でいろいろ細かい質問であったり仕様変更であったり、ちょっとした疑問であったり、まあ、ヒアリングというところでも使わせていただいてるんですけれども、そんなようなですね、Facebook の使い方というのが今うちの会社では活用しておりまして、お客さん意外と反応良かったりします。最初わからない、川田さんどうしていいかわからないってよく言われるんですね。ただちょっとこのお話をやったことのある会社があるかどうかわからないんですが、使い方をですね、一からレクチャーしましょうということもやっておりました。わからないわからないと言っているだけでは前に進みませんので、じゃあ一緒に勉強してみませんかということで、少しお客様に寄り添って一緒に Facebook の勉強を始めていくというところからスタートしてみました。するとですね、もちろん個人差はあったりはするんですけれども、制作が終わりまして、納品という時になった時にはですね、一石二鳥でお客様も Facebook が少し使えるようになってたりもします。そうするとお客さんの中でもですね、今まであまり考えてなかったような企画ですとか、そういったものがいろいろ引き出せる一つのツールにもなってくると思いますので、こちらはぜひおすすめしたいなというふうに思って今日ご紹介をさせていただきました。まあ、コミュニケーションツール Facebook だけではなくて、今回、メインスポンサーさんでしょうかね、チャットワークさんでしょうか、今日皆さんブルーの袋が付け飲みになると思うんですけれども、チャットワークさん、IT 飲み会主催させていただいてるんですが、チャットワークもですね、これさえコーヒーから言っちゃったんですけど、チャットワークもお客様にいろいろ紹介させていただいてます。この中でチャットワーク使ってらっしゃる方手挙げていただいてもいいでしょうか。意外とまだまだ少ないですね。スカイプとものすごく似てると思うんですけれども、簡単に一つだけ説明しますと、スカイプと違うのはですね、タスクをメンバーさんにこう振ることができるんですね。よくスカイプとかでやり取りをしていて、このままこうなんていうか、トゥードゥーリストにしたいなとかと思ったこと皆さんあると思うんですけれども、そういったのが簡単にタスクとして振ることができるというのと、もう一つありましたね、相手がオフラインでもファイルを送信できるというところでしょうか。スカイプとかでお客様もスカイプ得意な方たくさんいらっしゃるんですけどもね、オフラインの時にファイルを送信してるとなかなか届かないのがあるので、お忙しいお客様にはチャットワークなんかもですね、進めさせていただいておりますね。続きまして、誰にでもすぐできるお客様を安心させる3つの方法となっておりますけれども、これですね、実は初めにというところがあるんですが、私営業なので話がものすごく実は得意です。で、得意じゃない人でもどうやったら理解できるようなものがあるかなというふうに思いまして、今回3つほどご用意をさせていただきました。1つ目、お客様が今の自分を見て不安にならないかというところなんですけれども、言い方、いろんな言い方あると思うんですけれども、私ですね、営業をやっていて、ディレクションをしているときに、ディレクションというほど皆さんのように制作が得意ではないのでうまくできないんですが、まずお客さんを、ね、安心させるというところを一番念頭に置いて営業活動してます。いろいろ仕様変更になったり、わからないことがたくさんあるときにこう顔に出てしまってはね、やはりお客さん不安がってしまうんですね。なのでなるべくトラブルが起きたときも、小さなことは小さなままに、大きなものはなるべく小さくして、お客様に不安を与えないようなディレクションを心がけています。なのでこれすごく簡単なことだと思うんですね。確認という認識ができると思います。お客様が今の自分を見て不安にならないかなと、少しお客様の立場になって考えてみたときに、ごめんなさい、一つ思えるところではないかなというふうに思っております。それでは2つ目、お客様を否定しない。決してですね、皆さん否定はしないと思うんですね。ただお客様が言っていることが全て正しいということは難しいかもしれないですね。 こちらから何らかの提案をした時にですね、どうしても本当は右と言いたいけれどもお客さんどうしても左だと思っている、まあ、そんな時私どうするのかというとですね、いろいろ考えてみたところ本当は右なんです、でもお客さん左って言ってるんですね。一度左を向きます。で、遠回りをしながらお客様の意見を右の方へご案内をするというやり方をするんですですけれども、このね、お客様を否定しないっていうところ、私も結構自分で今回ですねスライドを作っていてドキッとしたところでもあったり、うちのスタッフの人とですね話をしていて、ここ大事だよねっていう話をしていました。まずは安心してもらわないとお話前に進まなかったりという、コミュニケーションっていう今回大きな、テーマでお話しさせていただいてるんですけれども、やっぱりですねコミュニケーション、後からスライドも出ますがコミュニケーションってすごく大事ですよね。でもコミュニケーションじゃどうやって取ったらいいのかなって思う人がたくさんいると思うんです。でもコミュニケーション得意な人そうじゃない人いるんですけれども、じゃあ逆から考えた時にどうしたらお客さんと話せるようになるかなと思った時に、まずは安心を提供しようと思ったわけですね。ギブアンドテイクという言葉あるんですけれども、基本的には私の場合こうギブギブギブと大体5回ぐらいお客様にですねギブを与え尽くした後にこうテイクで返ってくるものがものすごく大きい経験が何度もしたことがありまして、ぜひですね、皆さんのそのスキルと技術をですねギブを5回ぐらい与えるぐらいやっていただくと、少しお客様との関係がですね縮まって溝がなくなってくるんじゃないのかなというふうに思います。3番目、簡単に書いてありますがとりあえず聞いてみる。1、2、3とですね似たような内容にはなってるんですけれども、方法として3つですね、繰り返します。1番目、お客様が今の自分を見て不安にならないか。2番目、お客さんを否定しない。そして3番目、とりあえず聞いてみるというところです。私こう心理カウンセラーの勉強もですね、営業が長いものですからいろいろ勉強しに行くことあるんですけれども、ヒアリングすごい大変ですよね。心理戦かなと思ったことがあります。言われたことだけを作っていいのかなとかですね、もっともっといいものを作るためにはやはりお客様のヒアリング大事かなというふうに思うんですが、まず聞いてみようと私思いました。制作ですねの営業を始めて早もう5年になるんですけれども、今ものすごく楽しくてですね、どうやってこういうふうにこうコンスタントにお客様に提案をしてお仕事をいただけるようになったかなというふうに思いますと、まず話聞いてたんだなというふうに思いました。とりあえず聞いてみるんですね、何をしたいのかというところで、お客さんなかなかやっぱりこう素人さんなのでたくさんたくさんこうお話できるわけではないんです。そこをこうコミュニケーションをですねたくさん取りまして、そんなにヒアリングって言ってね1日や2日も聞けないんですけれども、そういったところでまずはコミュニケーションでこう近くなってまず聞いてみるんですね。人は話を聞いてもらえると少しリラックスできたり安心できたりっていうところがありまして、そういえばねっていう言葉をいかに引き出せるか、そこすごく重要だなと思って日々心がけているところであります。まず聞いてみるというところですね。今回この3つ覚えて書いていただけると嬉しいなというふうに思っております。でコミュニケーション、コミュニケーション、ね、世の中中コミュニケーションだらけなんですけれども、お客様に寄り添ってみようとかそういったのってこう私接客業が長かったのでですね、もうおもてなし大好きなんですね。制作会社をね少しやってみたところ、今営業会社になってますけれども、形ないものをどうやってお客様にワクワクして売ろうかなと思ったんですね。以前は車屋さんで形のあるものを売ってたんですけれども、この業界に入ってですね、この、なんて言うんでしょう、価値の付けようがですね、どうにでもなる世界に入ってみて、金額も自分で決められる、価値も自分で決められる、お客様にね、一番価値をこう認めていただくのが一番だと思うんですが、私にとってはですね、ものすごくその形がないものをお客様に喜んでいただく、この仕事がものすごく楽しくてですね、そんな中で、この3つの方法、試してみて5年間、成果が出た唯一の方法だったので、今回はご紹介をさせていただきました。そしてこちらのですね、お客様ポイントを貯金しようということはですね、これもですね、ギリギリになって考え思いついてしまったんですけれども、実は、 オフィスをですね、今の会社のオフィス1年ぐらい前に改装したんですね。で、結構こう営業っていうとお客様のところに行ってまずお話聞いたり提案したりっていうこと多いんですけれども、私の会社ではですね、来店型というのを取るようにしております。お客様にどんどん会社に来ていただく、遊びに来ていただく、確かに人数の少ない会社ですので、四六時中お相手はできないんですけれども、なるべくアポイントを1時間から、ね、1時間半ぐらい取ってお客様に来ていただくようにしています。私もお客様の数がどんどんどんどん年数が経つにつれて増えてまいりますので、そこ一つだけポイントですね。なるべくお客さんに会社に来ていただくようにですね、お話を持っていったりとか、あとはソファーを用意してみたりとかですね、ぜひもう1ヶ月足らずではあるんですけれども、一度遊びに来ていただきたいなというふうに思うんですが、たまたまグループ会社でソファー作ってる会社がありましてですね、でソファーレンタルでオフィスに置いてるんです。お客さんに座っていただくとですね、もうああ気持ちいい、もうここに来ると本当によかったって寝られても困るんですけど、そこでやっぱり距離感すごく縮まりますね。リラックスしていただいて案件の話を進ませていただけるのと、あとは常に制作の方とセットで営業できるわけではないので、会社に来ていただけるとですね、スタッフ分からない時にスタッフ人に来てもらってすぐその場で解決ができるというところもありまして、私たちでは来店型を推奨しております。そうですね、来店していただいた時にお客様のポイントが貯金できるわけですね。もちろん自分で営業しに行く時も貯金はできるんですけれども、来ていただくとですね、例えば、例を挙げますと、エレベーター降りるところまでお見送りをして、また来てくださいねというふうに一つ例を下げてみる、あとはたまにオフィスにお花を飾ってみる、いい香りのするアロマを焚いてみるなどですね、制作会社に問わずですね、少しブライダルの会社とかそういったのをですね、私もイメージをして、いかにお客様に心地よくここで過ごしていただいて、あまり心地よくなりすぎて長くいられると困るっていうのもあるんですけれども、そこがコミュニケーションをですね、もっともっとお客様とコミュニケーションを取れるための秘訣であったり、いろいろな方法ありますけれどもね、私はそんなところも重要かなと思いまして心がけていることがあります。メールとかですね、やっぱりこう1日皆さんもどうでしょうね、100件200件300件、お仕事によってはいろいろな、そうですね、数、いろいろな数じゃないですね、そのたくさんの数がメールすごく、はい、流れてくると思うんですけれども、全部返信するの大変だったりしますね。私営業なので、やはり携帯3つ持ってるんですね。スマートフォン、ね、iPhone と、Android 携帯と、あとは au の普通のガラパゴス携帯3つ持ってるんですが、3つが鳴り響きます。そして会社の電話も鳴ります。そして Facebook もものすごいコメントが来ますといった時に、まあ、こうどうやってお客様に返したらいいのかなというふうに思ってですね、もう一人一人に返せないので本当に申し訳ないなと思うんですが、その時こそ Facebook 最近すごくいいですね。全ての私のお客様はほとんど Facebook に来ていただいているので、何よりも効率のいい情報発信になっているんじゃないかなというふうに思っております。でポイントのお話に戻りますけれどもね、貯金っていうのはどういうのを貯金っていうんだろうというふうに皆さん思うと思うんですが、こうお客様ってね、こうやはり仕様変更とか突然の何かすぐ起きますよね。でそんな時にコミュニケーションをもう常に沿っていて距離が近いとですね、さりげなくやはり自分の提案の方にお客様を誘導することができるんですね。でそこで貯金と私がこう皆さんにお話しさせていただいているのはですね、普段の日頃からのポイント貯金、これがものすごく大事です。何かあった時にですね、こうリカバルというか言い訳ではないんですけれども、たまには言い訳したい時もあります。でもそんな時にですね、貯金をたまに崩すことがあるんですね。普段からお客様とコミュニケーションを取ってずっとやっていると、突発的な事件やトラブルの時にですね、それほどお客様と関係性が悪くならないという経験がありまして、私もいろんなトラブルありました。今もたくさんあります。でもですね、どんなトラブルでもお客さんと仲良くいられるのはですね、日頃のこのポイント貯金のおかげかなというふうに思っております。お客様には貯金という言葉は言えないんですけれども、ちょっとした気遣いであったり、そういったことがね、すごいポイントとなって貯金できるんではないかというふうに思っております。 ぜひこの積み立て制度みたいな感じになってますけれども、営業ではない方も今日ほとんどが営業の方ではないと思うんですけれども、ぜひですねお客様とコミュニケーションを取る時の一つの方法として使っていただきたいなというふうに思っております。こちらまとめになりますけれども、ですね、最初から最後までおもてなしの心を忘れずにというところを今日は皆さんのですね、頭の片隅に入れていただけたら嬉しいなと思ってまいりました。どんなものでもですね、ウェブ制作物に限らず物を売るということ、そういうことはですね、お客様から費用をいただけますね。私たちどこからお給料をもらってるんでしょうかって言ったときに、やはりお客様からいただいているわけです。私のモットーは費用対効果のあるものっていう簡単なキャッチフレーズありますけれどもね、そこをもう少し考えていくところで、対価以上のサービスという言葉があると思います。私はいろんなものを今までやってきました。ウェブ制作も今もまだやっておりますし、あとは、人材育成のコンサルティングであったり、形のないものをずっと売っております。その時にやはりお客さんにどんどん期待をしていただきたいなというふうに思いますね。対価以上のサービス、私このことが大好きでですね、お客様からいただいた費用1円でもいただくのであれば、それ以上のサービスをしてお客さんに返そうと、そういったことを普段考えながら仕事をしております。なかなかおもてなしというとですね、サービス業の言葉じゃないかなというふうに思う方たくさんいらっしゃるかもしれませんが、最近世の中いかがでしょうか。皆さんスターバックス行ってみたり、マクドナルド行ってみたり、皆さんいろいろな、ね、カフェでお仕事することもあると思うんですが、非常におもてなしに力が入っていると思いませんでしょうか。世の中中ですね、ここ最近おもてなしに慣れてしまっているお客様がたくさんいらっしゃいますね。私たちもそれに負けてはいられないかなというふうにですね思いまして、私営業ずっとやってますが、サービス業もですね、なんかもう心が目がピカッと開きましてですね、最近はもうおもてなしの心を忘れずにということで会社でよく豪語しておりまして、うちはサービス業であるということですね。決して美味しいコーヒーを出したりですとか、美味しいお菓子をですねお客様に出せるわけではないんですが、少しでも、ね、お客さんに喜んでいただきたい、そういう気持ちは変わらないわけです。なので最初から最後までおもてなしの心を忘れずにというふうに、今日は皆さんの頭の片隅に入れて帰っていただけるととっても嬉しいなというふうに思います。そしてですね、コミュニケーションこんないいことばっかりというのも面白くないなと思いましたので、コミュニケーション能力イコール売り上げというふうにもちょっと書かせていただいてます。というのはですね、コミュニケーション能力とかじゃないですね、コミュニケーションを取っていくとですね、売り上げ比例していきます。これ間違いないですね。それ5年間やっていてですね、やっぱりコミュニケーションをどうやってお客さんと取っていこうかって考えれば考えるほど売り上げ上がりました。徐々にっていうところになるんですけれども、なかなかこうフリーでね、お仕事されている方はやはり売り上げとかお金のこととか考えること多いと思うんですけれども、キャッシュフローものすごい大事ですよね。昨日私ちょっとお酒を飲みすぎましてですね、メンバーの皆さんとお話させていただいてたんですけれども、キャッシュフロー大事ですよねって話をしておりまして、制作業基本的に全額前金制度っていうのをですね、全部できるわけじゃないです。ちょっとこう触れ込んでお願いします。全部は前金で言ってもらえないんですけどね、ほぼ前金、着手金もどんどん入れていただくように、お客さんとこういうところは真剣にコミュニケーションを取っております。最近ですとですね、私顔に書いてるわけでも背中に背負ってるわけでもないんですが、川手さんごめんね、お金前金ちょっと今回難しそうだから来月行かせてもいいかしらとかまだ進んでないんです最近ね。それでもそう言っていただけるお客様がすごく増えてですね、私そんなに顔に先に前金お願いしますって書いてあるだろうかと思うことも多々あるんですが、決してそんなことは思ってなくてですね、それでもやはり形のないものを作るのには費用がかかるわけです。で先にお金をいただくということもものすごいプレッシャーです。実はでもですね、先にお金をいただいた以上は1分1分でも早く作らなきゃいけないというのと、少しでもお客さんの期待に応えなきゃいけないというふうに思うことが強くなりますので、
参考までですが、ぜひぜひですね、この前金制度、言ったもの勝ちというところがあります。全部が全部前金いただけてないので難しいところもあるんですが、私なるべく言うようにしています。もうものすごい笑顔で言います。それでは前金のお話なんですが、という形で、ね、笑顔で言うようにしています。大体のお客さん、あ、分かりましたよという方も多いです。ただそこにはですね、コミュニケーション能力不可欠ですね。なので何よりも大切だなというふうに思って営業活動をしております。ですね、お時間の方はあとは何分ぐらいありますか。私ですね、こうやってこう皆さんの前でお話しすることもよくあるんですけれども、営業ということもありましてですね、質疑応答のお時間をたくさん取らせていただくようにしておりましたので、もしよろしければこのお時間ぐらいから質疑応答の時間に入らせていただいて、営業活動をされたことない方はたくさんいらっしゃると思うんですが、何でもお答えできることは全て、答えさせていただこうと思っておりますので、もしよろしければお時間取っていただきたいなと思いますが、いいでしょうか。
はい、ということで何か、質問あればいらっしゃいますでしょうか。はい、ではお願いします。
大会上のサービスをというのはお客様に対しては素晴らしいと思うんですけれども、制作スタッフに負担がいっていないのだろうかと。それで制作スタッフと一体になれるような関係も大事なんだろうなと、その辺をお聞かせいただきます。
はい、ご質問ありがとうございます。そうですね、おっしゃる通りで、ちょっとそこうちの会社ですね、工夫をしているところが実はあります。
質問を一回繰り返していただけ
ると、はい、はい、はい、失礼しました。今ご質問いただいたのはですね、費用対効果の部分でして、大会以上のサービスというふうに私が申し上げさせていただいたんですけれども、それをあまりやってしまうとお客様にとってはいいことであっても制作スタッフの皆さんに負担がかかるんじゃないかというご質問をいただきました。こちらで大丈夫でしょうか。そちらに対しての、私からのお答えなんですけれども、実はですね、人数の多い会社さんですと分業制っていうのを取られている方も多いと思うんですけれども、うちの会社では、今3人で仕事をさせていただいてます。で、人数が少ない会社であることのメリットがありましてですね、基本的に営業とか制作とかですね、その壁が全くないんですね。お部屋も一緒です。働いてる部屋ですね。で、制作のスタッフの方できる限り集中していただこうと思って、よく別のお部屋でということもよく聞いたり耳にしたり見たりするんですけれども、うちの会社では電話も全員で取りましてですね、制作の人もバンバン電話を取ってお茶を出してということを一丸となってやってるんですね。で、私ですね、昔働かせていただいてた会社はですね、10人ぐらい制作のメンバーがいた会社で働いてたんですね。で、その時に分業してたんですけれども、やはりおっしゃってた通りなんですよ。営業と制作の方との溝っていうんですか、営業はこうどんどん仕事を取ってきますよね、やってほしいと思って。でも制作の方は、いや、これはちょっとこの金額じゃできないんですよねということも多々あると思うんですよ。で、それをまずなくしたいと思ったのがありましてですね、私どんどん、会社がいろいろ変わっておりますので一概には言えないんですけれども、制作スタッフとですね、もう何て言うんでしょう、営業も制作もないっていうところが分かりやすいんでしょうか。私はもう制作の気持ちになって、分からないことだらけなんで、もう金額も全部制作の方に聞いてから見積もりを出します。勝手に持ってくるとですね、できないこともたくさんあるんで、それは無理だなっていうのがありまして、で、逆にここものすごい、私すっごくスタッフに感謝なんですけども、制作と言いながらもですね、全然制作に見えないんですね。私からするとものすごい営業マンに見えます。うちの会社のスタッフなんですけれども、手前味噌ですが、本当にお金の管理だったりそういったところもこう私がいろいろ教えたりすることもあるんですが、制作の方も一緒だと覚えてくれてたんですね。本当にそこが感謝で、いろいろ勉強会したりしてました。作るだけでもない、撮るだけでもない、 なんて言うんでしょうね、やっぱり社内でももちろん信頼関係がないとお客様にはコミュニケーションとは言ってられないところがあると思うんですが、そういったところで、全ての会社がこんなことできるわけではないと思うんですが、私の会社ではですね、制作と営業、事務の方全ての壁が何もないフラットな状態でございまして、この中でもね、何人か、うちの会社に遊びに来ていただいているエジナさんいらっしゃると思うんですが、見ての通りでもうフラット状態ですね。で、動物でいうと話し飼い状態なんですけれども、そういったところでお仕事をさせていただいてますのでね、制作の方にもちろん私に言えないちょっとした負担はたくさんあると思います。ただその中で問題を起きるたびに一つずつ一緒に時間を取って解決をしていくというようなですね、方法を取っておりまして、今のところは本当に楽しく制作スタッフとですねお仕事させていただいてますので、環境づくりでしょうかね、お客様にもやっぱりこう社内にキスキス感とかそういうのあると伝わってしまいますので、それをまず社内は社内でこうやるときはやる、休むときは休むというような社内での関係性ができているというのが一つとですね、と私はもう、社内外注かのようにですね、社内の人にまず一般的な見積もりを考えるわけでございますね。で、その価格で出すことほとんどないです、実を言いますと。ここもお振り込みお願いしたいんですが、制作の方に見積もりをしていただいて、その金額に、自分のディレクション分、自分の、そうですね、企画提案分、あとはサービスと言いますかでしょうかね、そのお客様のお相手をする費用を全てを載せさせていただいて金額を出しますので、そういった部分ではあまり赤字にならないと言いますか、はっきりは言えないんですけれどもね、ただ私たちのこう仕事っていうとね、あれなんですけれども、1分1秒でも早く作ると黒字ですよね、その費用の中で。で、1分1秒でも納期から外れたり、工数っていうんでしょうか、それで計算をしてはみ出てしまうと赤字になるっていう商売だなというふうに私は思ってやってるんですけれども、少しでも早く正確にということで、そこをやるためにコミュニケーションを取ってるというところが念頭にうちの会社ではありまして、そんなような形でうまくやらせていただいているという感じでお答えになりましたでしょうか。
なんか素晴らしく運用されているようですけども、次の会社というのは今の、
はい、
次に立てる会社というのは今の仕事を引き継ぐような形なんでしょうか。
はい、ありがとうございます。次の会社は今の会社の事業を引き継ぐのかというようなご質問をいただいているんですけれども、はい、もちろんでございます。3社目になるんですね、数えますと。前は車屋さんに、某車屋さんにおりましてですね、その3社目になるんですが、スタッフも、そのまま一緒に、来ていただけることが決まっておりまして、本当にありがたいなというふうに思ってます。事業をですね、縮小という形ではなくて、少しでも1ミリでも拡大したいなというふうに思いまして、3社目になっております。少しだけ私の話させていただきますとですね、実は私雇われ社長をずっと制作会社でやってまして、今回初めて自分の会社っていうものを立ち上げて、私手には職がないんですね。皆さんのように作ることも何もできないんですが、私にあるのはもうただ一つで、本当お客様しかいないんですね。そんな中で周りの方から頑張ってね、もうそろそろいいんじゃないというようないろいろなきっかけがありまして、気づいたら独立という形になったんですが、これからはですね、私作れないものですから教えるということすごい難しいんですね、制作のところは正直。ただお客様の作り方であったり、あと仕事の見つけ方、あと営業の仕方、どうやったらお客さん期待してどんどん制作のお仕事をいただけるのかというところで、私営業マン1人なんですね、3人しか会社いませんので。ただほとんどご紹介で毎月コンスタントにいただけるっていうようなプラットフォームといいますか、システムがありまして、今日ちょっとそのテーマが違っていたので、営業とかコーチングという話ではないので、またの機会という形にはなるんですが、そういうこう、黙っていてもお客さんからお仕事をいただけたり、その信頼関係できたりというようなですね、ことを、営業だけでいうと10年近く走り続けてきておりましたので、お客さんが何を考えているのか、どういうことを求めているのかというのだけはですね、10年やってると自然と分かるようになってきまして、そこをもう少し伸ばしていきたいというのがありましたので、まだできるかは全然分からないんですが、スクールとかもやってみたいなというふうに実は思っておりますね。このような形式でも構いませんし、どんどん私東京とですね、沖縄と大阪、名古屋、札幌で全国回ってお仕事をさせていただいてます。なのでいろんなところからいろんなお仕事をいただくことができるので、それを全部メイドイン北海道で行きたいなというふうに思ってまして、実はですね、 一度もまだ北海道から移住を落としたことがないというのが私の少しだけ自慢でございます。お仕事全国から持ってくるんですが、この中にもたくさんいらっしゃいます。日頃からお世話になっておりましても、私どもの会社は外注さんなしではもう立ち上がれない会社でございますので、全てメイドイン札幌だったんですけど、今度はちょっと幅を引かせてメイドイン北海道で行わせていただきたいと思っておりますので、また皆様のお力を借りることが多々あると思いますので、ちょっと高いところからで申し訳ありませんが、ちょっとこちらもお願いとさせていただければなというふうに思います。ちょっと長くなりましたが、すみません。はい、
大変参考になりました。ありがとうございました。
はい、もう1個くらい何かあればいきましょうか。いいですかね。はい、ちょっと会場寒いですかね。そうでもない、
ちょっとでも寒いでしょうか。
気持ち前の方がね、ちょっと涼しいのかな。ちょっとないですかね。僕が半ズボンなんかいけないのかな。はい、じゃあね、ちょっとこんな感じですか。言い残したことありますか。
いえ、もう十分でございます。
十分ですか。ちなみにあれですかね、その、
はい、
前金かどうかっていうのは、まあ、結構ね大事なんですけど、言わなくてもさ悟れみたいな感じなんですよね。ちなみに契約書とかは作ってるんですか。
もちろんです。結構形にない仕事っていうふうに私は今日お話ししてたと思うんですが、はい、結構形にするのって大事ですよね。はい、納品するときとかも、はい、わざとデータ焼いて、別にいらないって言われること多いと思うんですけど、はい、いらないって言われてもデータ焼いて持ってってみるとか、形にする。だから契約書もお客様によってはですね、契約書ってしてしまうとちょっとハードル上がってしまって受注に時間かかることあるので、発注書で済ませることも実はあったりしますね。お客様によってなんですけれども、お客様から契約書にしてくださいと言われるときは契約書にしますし、いやこれぐらい発注書でと言われたときは発注書の方がこうスッと受注まで進むことが多いので、そういったような工夫も、はい、しております。
はい、じゃあ川田さん、どうもありがとうございました。
はい、本日はご清聴ありがとうございました。